なたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
この暑さにやられて、なかなかね、平日も休日もやる気が出ないっていうか、ゴロゴロしてる時間が長いんですが、ちょっとそれじゃいかなと思って、久々に何か美味しいものを作ろう、
うん、美味しいものかな、大事ですよ、美味しいもの、
って思って、で最近クラフトコーラが流行りだっていうので、なんかこうコーラの炭酸で割る元みたいなのを売ってたりするんですよ。エキスみたいな、コーラの元のエキス。
あ、そうなのね、
はい、うん、でもちろんその結構ご当地系の素材、食材を使った、徳島だったらすだちとかさ、そういうのを使ったとか、はいはい、でもちろんそのまますぐ飲めるタイプのコーラでも、うん、いろいろありまして、で、じゃあ私も作ってみようかしらって思って、なんとなく作り始めたら、できたらジンジャーエールの元でしたてか普通に砂糖と生姜と、あとあれですね、スパイス系、シナモンスティックとか、はいはいはい、カルダモンとか、そういうのを入れて鍋でグツグツグツっと煮てできたシロップ、あ、めっちゃ美味しいジンジャーエールって感じで、炭酸で割って、でこれをコーラにするためには、あとはカラメルってほら砂糖を焦がすのがあるじゃん、はいはいはい、プリンの茶色いとこ、うん、あれを入れればコーラ色になるんですよ。
なるわけね、
はい、なんですが、もうすでに甘いのにさらに砂糖を加えるのかっていうところで、ちょっと躊躇して、あ、ちょっと今回のクラフトコーラ作りは、まあ、ジンジャーエールでいいかっていう自分の中で。
それは完成じゃないけどな、どう考えて
もそうそう、そのシロップとプラスレモンで酸味をつけて、で炭酸で割るとめちゃめちゃうまいです、はい、っていうので、ちょっとそれで調子に乗って、じゃあ前から気になってたマスタードを作るかっていう。
ちょっと待ってね、そのコーラはその材料費的に計算すると、うん、実際に買うコーラとどっちが高いの、
うん、そりゃ作る方に決まってんじゃん
そうだよね、
だってコーラは炭酸水は私買ってるわけですよ、はいはいはい、ケース買いしてるわけですよ、そうだよね、でもその炭酸水の1本の値段ってコーラの値段と変わんないじゃん。
ああ、まあ、
あんまり
安くでも60円ぐらいだよね。
うん、
うん、
そ
う、まあそうだよね、確かに、ね、
もうそのシロップ作るの、
ね、手間とね
そうそう、まあ、ただね、美味しいし、甘さとかそういうのも調整
コントロールできるのはいいよね、確かに。
なんか市販の飲むと最近甘い、ジュース甘いなっていうのが気になるようになったので、スースのやつを作って飲むとね、はい、ちょっとそっちの方を気に入ってたりしてます。
まあコーラもね、ずっと年に1回飲むか飲まないかみたいな感じになってますもんね、本当にね。
ね、うん、そう。そう、それでマスタードですよ。
はあ、
はい。
いや、あの写真見た時にね、感動しましたからね、うん、粒マスタードって家で作れるのってまず思ったからね。
私もたまたまテレビで岐阜がなんか起業してマスタード作ってるっていう、本当居抜きのバーみたいな、そういうちっちゃい店内に、はいはい、ペットボトルみたいな、なんかペットボトルみたいなボトルに、プラスチックのボトルにでマスタードを育ててた、育てるっていうか発酵食品な、
はいはい、
マスタードは発酵食品になる、ね、
そうなんですか、
ですね、種を、マスタードシードっていう種がありまして、これよくインドカレーとかにも使うスパイスなんですけど、それはブラウンのマスタードシードで、それでイエローのマスタードシードっていうのがあるんですよ。でそのマスタードシードにお酢と、あとお塩と、まあ、お砂糖とか蜂蜜みたいな甘いのを少し入れて、あとは置いとくだけで、そのお酢の水分を吸って、マスタードが吸って柔らかくなっていく。でその柔らかくなると同時に、
黄色いあんな感じなものになる
の。でそのプツプツのプチプチの状態ですね、 あのディジョンのマスタードマスタードってあるんじゃない、
はいはいはい、
あるじゃない、あれでの粒々の状態で売ってるのもあるんですよね。
お
売ってるディジョンとかの、あのマスタードの、まあ、よく見るのは黄色いあのペースト状のありますよね。
うちで使ってるのは眉油の、うん、粒入りマスタードの一番でっかいやつを今一番っていうか家庭用の一番でっかいやつを、
うん、
1000円以下のやつねを使ってますよ、うん、普通に、
はい、もともと黄色い部分はイエローマスタードシードなんです、
はい、
なので本当に黄色いのだけで作るときってイエローマスタードシードだけなんです。でそれにブラウンのマスタードシードを入れることでちょっと苦味とか、
うん、
辛味のアクセントとか、
はい、
そういうのがちょっとついてくるっていうので、まあ、私が今回作ったのは黄色にブラウン1みたいな割合で作りまして、
うん、
で、まあ、そのままつぶつぶのまま発酵しばらくお酢を吸わせて寝かしとくので出来上がりはつぶつぶなんですよ、
はいはいはい、
ペーストじゃないんですよ、つぶつぶなんですよ、
はい、
でそれを潰して潰すとペースト状になって、うん、粒マスタードみたいな。
なるほどね、はいはいはい、
うん、そうで、もともと黄色いペースト状のはあれは多分後から潰してペーストにしたんじゃなくて、先に硬い まさにシードの時につける前に先に砕いて粉にしてから、うん、お酢とかそういう調味料を入れて寝かせて作る、
うん
うん、っていう感じみたいですね。私いろいろ作り方を見てたんですけどっていうので、私は粒を先にお酢吸わせて柔らかくしてから、
はい、
うん、
いやちょっとね羨ましかったの、うん、
瓶で私も今までそういう眉油とかディジョンとか買ってましたけど、ティジョンか、
はい、
香りが全然違うんですよ。すっごい鮮明な香りで
家で作ると、うん、
香りがめちゃめちゃいいです。あとは初心者なんでがっつりお酢を入れすぎてちょっと酸っぱすぎたかなっていうのはありましたけど、
やっぱり、
まあ、でも ね食べるのにちょうどよかったです、うん、特にソーセージでたっぷりマスタードのせたけど、
はいはいはい、美味しいソーセージには合いますよね本当に、ね、
そうちょっといいやつ買ってきて長崎のソーセージ買って、うん、で、まあ、ケチャップとの、ね、相性もよくって、はい、その後ねキャベツと蒸し鶏のサンドイッチ、
あそれもいいですね、
めっちゃ美味しかったです。でちょっと蜂蜜、
ね、とんかつにも合いますよね、ちょっとね。
うん、合いますよね。まあもちろん普通のからしに比べると辛さはとてもマイルドなんで、うん。うん、
そうね、辛みを求めるっていうのとはちょっと種類が違う感じも粒入りマスタードに関してはあるからね。
うん、そうですね。そうそうそう、あでも自分で作れるんだっていうのにちょっと感動しまして、うん。
まあ、いや驚きです。
若干手間ですけど、
ね、うんうん、そうね、うん、コスト的にはどうなの？また聞くけど、
ああコスト的にはイエローマスタードシードが全然売ってないんですね店頭で、うん、まあ、カルディとかだとあるのかもしれない、
あ、はいはい、
専門店だと、うん、普通のスーパーだとブラウンのマスタードシードは私も昔から持ってて、カレーを作るときにインドカレー作るときの一番最初にまず油をフライパンに入れて、そこにマスタードシード、ブラウンのマスタードシードを入れて香りを出すっていう工程があるせいか、うん、結構スーパーで売ってるんですよ、
はい、
ちょっとスパイス多めにあるなっていうところでは売ってるので、うんうん、ブラウンは手に入りやすかったんだけどイエローが本当なかったので結局お取り寄せですね。
あ、なるほど、
はい、うん、でそこでちょっとコスト、
うん、
まあ、意外にお安くはないぞっていうのはもちろんありますね、
はいはい
はい、まあ、ただ水分を吸って膨らむので思ったよりかはたくさんできるなと、
うん
うん、まあ、あとはプロが、それはプロが作った研究されて作った、はいはい、市販のはそれは素晴らしいよっていうのももちろん ありますから、はい、まあ、自分で作る楽しさ喜び
みたいなね、そんなとこですね、うん、そうそう、はい、
ね、はい、もうどうせステイホームなんですから、どぐらい手間をかけてもいいじゃないっていう、はい、感じです、はい、せっかくね夏休みなのにね、こんなあの皆さんお家にいないといけないので、よかったらそういうちまちまっと手作りの楽しみを、
はい、味わってください、はい、
味わってくださいということで、
長いよ
キャスト本編スタートです。さあ、前回は人生最後に買いたいものということでクムさんが最後に壮大な前振りを
もうね自分で失敗したなって思ったんですよ、うん、これはねもうすでに私の手元にあるかないかみたいなところがないと、うん、面白みがないじゃない。
うん、
うん、いや、まあまだね人生最後に欲しいものだから別に買ってなくてもいいわけですよね、
うん、そうね、
そう、
私あのちょっと周りにリサーチしてみたんですよ、あの、はいはいはい、職場とか、うん、人生最後に買い物っていうと買い物したいこと、お金をかけることっていうとやっぱり老後の施設だろうみたいなはい、老後のね、そういう、
はいはい、もうそれはね楽しくないから覗きますよ、そういう話は、
だからっていう話になって、うん、そうなるとあとは旅行、
うん
ですね、海外旅行とか、うんうん、そういう話になって、私はあの後かなり考えたんですが、はい、いや買えるならばよ、お金がそれだけあるんなら、うん、平屋のお家が欲しいと思います、
うん、家か、まあまあ、
うん、
結構大変ですよね、 それはねやっぱりね、
うん、うん、もちろんもともとそんなこと考えたこともなかったんですが、はいはい、うん、
まあでもその住むところをどこでもいいっていうことになれば手に入りやすいのは事実、入りやすいですよね。
でも年取るといろいろ交通の便、
買い物の便とか、そこなんだよね結局ね。
で、うん、結局今日集合住宅だと、
うん、
階段段差、いろいろあるじゃない。
はいはいはい。
一階じゃないとダメだな。とかね、うん。坂があるとこはダメだなとか、うん、こう、いろいろあって、ベストなところでの、ね、病院が近い。
はいはいはい。なかなかね、田舎で、ただで、と、ね、住めるようなところは、本当の田舎なんで。
う
ん、
そう。
便利は若いうちだったら車があるから大丈夫みたいに言えますけど、うん、そうじゃなくなるともう結構手に負えなくなりますもんね、
うん、そうなんですよね。まあそういうもう車を乗れなくなった世代でのっていうなんか幸せな老後、
はい、幸せな老後な、うん、
まあ不便のない老後、
はいはい、
みたいな、なんか結局老後の話かよっていう感じになって
まあそりゃ ねテーマ的に、うん、人生最後の買い物って言えばそう、
人生最後でついちゃうから
ね最後だからね、うん
うん、そう、
なんか夢がないですよね。でもねそれって
だから人生最後がつかずに、
うん、まあ、
今一番買いたい欲しい高い買い物ってなる方がまだ余裕があるから、
まあでもある中これを最後にしたいっていうのはあるのかなって思うんで、まあ
相性もないんだもん、
ジャンルなのかなって思うわけよそれは。
ジャンル、
うん、だから家はまた別物だろうと思うし、まあ
ね、そう、ね、
そう、だからまあ前回話してたみたいに、その私、まあ例えば趣味のものの一つだよね。だからね、例えばマックとかなことで言えばですよ、とか iPhone とかでもいいんだけど、
はい、
毎年みたいに出るわけじゃん、
うん、
だから来年のやつを最後にしたいみたいに思えないわけじゃん、
うん、
いやいやまだ毎年出るんだから出る限りは買うよみたいなもんじゃん言ってしまえば
毎年
まあまあ毎年かどうかわかんないけど、うん、でもそのでマックに関しても毎年は買わないにしても壊れる寸前には買うよね、仕事に使ってんだからみたいなさ、
うんうんうん、
そう、 で、アップルウォッチなんかも、こう、定期的にね、こう、次に血圧対応したら欲しいよね、とか、そういうのはあるわけだよ。
細々としたのは。
そうそうそう。でも、そういうのっていうのは、まだ、これから更新されていく代物じゃない。うん、言ってしまえば、
うん。そうね。
だから、まあ、まだまだ、先があるよね、って思うわけですよ。うん、だから、人生最後の買い物には、当たらない。うんなあと思うんだよね、うん、でも、
うん、
もうちょっと高いもの車とかバイクとか、う
ん、あ別荘は
別荘はいらないな全然困ってないもん、うん、
あなんか海が好きなんでなんか海をぼーっとしながら見れる空間が欲しいんですよ
だって別荘あってもそこに行けないもん今の状況下じゃ、
まあねうん、そうなんですよね。あとはやっぱり持ったことの維持する大変さも知ってるので、
うん、
うん、
そうだから今は、ね、うちの場合はその母が施設に入らない限りは、うん、夜を明けるわけにはいかないっていう条件がついているので、うんうん、まあとりあえず今はそれを超えない限りは何もできないですよね。できないことが多いですよね。本当ね。うん、
いやでもちょっと別荘は憧れるな。っていうか子供の時にあの親が別荘詐欺じゃないですけど、はい、あの別荘を買う予定になってたんですよ。
はいはい、
でもちろんそのここの土地ですよっていうのも家族で休みになると見に行ったりとかしててテンション上がってたのに、
はい、
バブル弾けて。
あそれも詐欺というか、まあ、弾けたからね。
弾けたからしょうがないんですよね。うん、うん、それで、なんか、あの話はどうなったみたいな。うん、
はい。
なんか、あれ前金払ったっていうお話を、なんか親がチラッとしてたような、どうなのかみたいな。はい
はい、難しい。
そういうのがあって、そう。で、あとはやっぱり、こう、何おじいちゃんが別荘が昔あって。
うん
っていうのがあって海のところにっていうのに行ってすっごい感動してわすごいな海のそばのお家だって感動した覚えがあるんですよなんか結局
もうそれ別荘じゃなくてっていうのでそこに住めばいいじゃないもう本当に
そういやもうでも都会の暮らしは捨てられないかもみたいな
まあね、一番ね、今ほら、リモート時代だから、うん、田舎に住みながら、生活ができるんだったら、うん、まあ、そのぐらいのスキルを持っていれば、あり得るのかもしんないよね、って思うよね。で、ある程度稼いでいるんだったら、例えば打ち合わせ、リモートじゃなくて、東京でありますよって言われても、わかりましたって言って、すぐ、こう飛べるぐらいの稼ぎがあるとかだったら可能性はあるんだろうけれども、うん、まあ田舎本当稼げないからね本当ね土地は安いかもしんないけど、
まあ、そうはなんかいかない、そういうのはやっぱり、ね、そう早期、
うん、
なんだろう早期たリタイアのやつですよね、うん、
はいまあお金を持った、はい、まあ退職でお金を持った上で、うんやれるんだったら、ね、田舎でコーヒーショップやってもいいなのかもしれないけどさ。
結局、夢のない話になりますよ、クムさん。
だから、夢ないよねって思うから、まあ、本当は夢のある話をしたかったわけですけれども。
ね、
でも、私の話はほら、先週しちゃったじゃない、もうある意味さ。そう。だから、大きい買い物って、車か家だと思ってるわけですよ、私の中では。
まあ、確かにね、うん、金額的に大きいよね。
まあ他にもまあいろいろあるけど、でもパソコンとか仕事用の道具なわけだよね。だからそれはちょっと違うものだと思ってるし、うん定期的に買い替えなきゃいけないものなわけじゃない。
うん、そうね。
そう。まあ車も壊れはするけれども、ある程度は維持できるでしょ。言ってしまえば修理していくうちに。
うんうん、
だからね。まあ、今回私が今乗ってるスーパーカブなんて20年ぐらい前のバイクなわけだけど乗れるわけじゃない言ってしまえばさ、うん、だからそんなんでも乗れるわけなのでだからそういう意味でのこれから10年なり20年後を考えた時にそれを持っている嬉しさみたいなものになるのかなとは思ってるんですけれども、
うん
うん、まあでも先週言ったみたいに結局 ジムニーが欲しいのか欲しくないのかみたいなところでついに悩みながら結局決めきれないわけですよね、私はね、今ね。
うんうんうん、
まあ、最後の車ってなんだろうって思って、こう、ジムニー欲しいよなって思うんですけど、まあ、こう、ハスラーありゃいらないんじゃねみたいな、そういう、こう、タイね、ことを考えるし、うん、で、今、まあ、実際ね、ジムニーもそうなんだけど、運転しやすいかって言ったら、そうではないタイプの車なわけですよ。うん、特にね、窓がね、縦になってるのね。縦っていうか、まあ、かなり縦、立ってるんですよ。で、信号すら見えない時があるの。ハスラーすら。ハスラーでも。
うん、
で、今、私、もう一台、ビートルが壊れた時に、仕方なく、まあ、仕方なくていうか、結構私はもともと好きだった、デザイン的にはヨーロッパっぽくて好きだった、エッセイに乗ってるわけですよね。ダイハツの。
うん、
で、その、エッセのサイズっていうのがめっちゃ手頃なサイズで、こう K のサイズってもう今めっちゃでかいわけですよ。そのハスラーの後ろなんて余裕で人が座れる、
うん、
K のサイズって本当は後ろ2人しか乗っちゃいけないけど余裕で3人乗れるよねぐらいにスペースがある、
うん、
まあそれはまあハスラーですらだからもっと最近のこうワゴンタイプのやつとかだったらもっと乗るわけよ。まあ人は乗せちゃいけないんだけどね、4人しか乗っちゃいけないんだけど、うん、荷物を含めていっぱい乗れるぐらいに今の車、今の軽っていうのは余裕があるわけですよね、昔の軽に比べると、うん、でそれに比べると私が乗ってんのってめっちゃ余裕がないちっちゃい車なわけよ。まあ、感覚的にはなんかでも俺の中ではこうヨーロッパ車の匂いを感じるなっていう部分であえて選んで乗ってるんだけど、で実際乗ってるとすごく軽く、まあ本当に軽いんだよね、軽い車だから軽いって正義だなって思うぐらいに軽いし、運転しやすいし、こう左右とかも見やすいとか、こうそういう部分がすごく好みなんですよね。
うん、
でもさすがに10年後これに乗ってるかって言われると10年間あと持つかはやっぱり中古で買った車ですから、もうすでに十数年経ってる車なんで、いやー無理なんだろうなって思ってるわけですよね。
うん
うん、だからあと1回買うのか買わないのか、もうバイクだけで生きていくのかはわからないけれども、まあ家1台あればいいって思うのか、そのまあ娘がいずれまあ免許を今取ってるんで私の車に乗る可能性もあるわけなんですから、まあね、初心者だからね、大事にしている私の車をぶっ壊す可能性もあるわけじゃないですか。
うん、大いにあるね。
大いにあると思うわけですよ。私もね、うん、免許取り立ての頃結構やらかしましてんからね、やっぱりね。だからね、そうなったらじゃあ何買うのみたいな話になった時にもう娘主導かもしれないし、どうなるんだろうねみたいなさ、
うん、
まあ個人的にはジムニー欲しいけれども、じゃあ本当にそこまでして、まあ言ってしまえば200万ぐらい出してまで、こう、欲しいかって言われたときに、
うん。そういう車に買って乗って行く場所のことを考えると、
そう。
早いうちになっちゃうね。
そうなんですよ。だから、年取ってからっていう部分を考えると、やっぱ難しいよねってやっぱ思う。
だから、最後って言うと、やっぱり年取ってになっちゃうから。
そうなんです。だから今ね、私はほら、自分多分今回の買うバイクハンターカブに関しては、
はい、
もう自分の中ではこれ以上の免許を取るつもりはないし、取れないともう思ってるわけ。めっちゃ今大変だから、実際教習所通いながら、うん、だからもうこれ以上例えば750とかを欲しいとかは思わないわけですよ、
うん、
でとにかく私はこれが乗れれば125が乗れれば全然 OK なんで、
うん、
その高速乗りたいとかそう思うときはもう車で行けばいいだけの話なんで、うん、だからまあ 125cc で好きなバイクが乗れればいいな。だからまあ今回のハンターカブがそういうバイクだ、運命の出会いだったんだろうなと思っているので、免許までわざわざ取りに行って苦しい思いをしているわけですよ、うん、毎日のように本当にね、うん、だからそう考えるともうこれが最後のバイクの購入になるだろうなって思うので、
うん、
これは正しいこう、うん、まあなんていうの、結末なのかなと思ってるんだよね、うん、自分の中ではね、わかんないよ。でもこれ乗って、もうで免許あげようっていう気はないけれども、まあ 125cc の別のバイクも欲しいって思うことはあるかもしれないけどね、
うん、
でも今のところは少なくともこれが最後のバイクだなっていうふうに思える、うん、思っている、
うん
うん、だからまあそういうものでの今回のこう、うん、テーマだったっていう感じなんですよね。
はい、ではじゃあここでいただいたコメントをご紹介してみます、
はい、
画伯さんからいただきました。人生最後に買いたいもの。この暑い時期にこの話題は私にとって危険な話題です。家、車、バイクなど高額商品の購入は暑さと太陽のストレスに負けた夏です。60歳まであと数年、そろそろ就活が頭をよぎり、形が残るものへの物欲が以前より薄らいでいます。乗っている車とバイクも軽と750になり、平凡な所領になっていくのがなんか嫌です。そういう器用な人生を改めるためにも、軽トラ 4WD ダブルキャップを人生最後の買い物にし、夏の林道、冬の鉄道をぶっ飛ばし、人生最後の反抗期を満喫したいですね。でも意外に手の届く買い物なので、この夏の衝動買いが非常に怖いですね。クムさん、熱中症覚悟でギラギラの炎天下ハンターで海までぶっ飛ばしましょう、ということです。どうもありがとうございます。
はい、ぜひ
就活が
よろしくお願いします。免許をまず取らなきゃですけどね、私は。
取ったからぜひクムさんをよろしくお願いします。はい、はい、軽トラ 4WD ダブルキャブ、
まあ、おいくらかわかんないですけど、うん、そんなは高くないですから買えちゃう値段だと思いますよ、はい、
うん、
ジムによりは安い、確実に、
うん、なるほど。
しかも納期もそこまでは、あ、今ね、車なかなか手に入らないんだけどね、でもね、確かにね、そのいろんな世界的にね、うん、半導体不足のせいで、うん、あと、コンテナがないって言ってましたね。はい。まあ、いろんなものがないおかげで、いろんな工場、まあ、車の工場とかもいろいろ停止したりとかしてますから、今。
うん、
本当ね、大変な状態なんですよ、本当にね。
うん、
まあ、ただ、ね、軽トラは私も欲しいんですよ、だから前から言ってるみたいに、ただ、うん、軽トラを最後の車として欲しいかって言われると、それはちょっとなんか違うかなって思うのね、俺の中で、
うんうん、
自分はね、自分としては、うん、軽トラは欲しいんだけど、軽トラを人生最後の車にしましたっていうのはまたなんかちょっと違うかなって思って軽トラはでも欲しいです、正直はい
はい、そうか、今ちょっと新車のお値段を見てまして、はい、あ、なるほどね、確かに、うん、思ったほどではなかった、
ね、そうでしょ、まあ、うん、買えない値段じゃないと思う、
100、
うん、ちょっとぐらいです、うん
うん、ですね、
そう、いや、軽トラいいんですよ、本当に。田舎にいるとね、軽トラめっちゃ便利だと思うので、でも
これ買ったらすごくアクティブな生活を送るようになるんですかね。
いや、でも画伯さん軽トラ持ってるからねはい、だからそれをよりグレードアップしたいだけでしょ、結局。
なるほど、ね、
趣味の軽トラにしたいんだと思うんですよ、うん、本当に、ね、まあそれはうらやましいと思いますよ。私もでも軽トラ買うなら趣味の軽トラにすると思うので、
うん、
そう、今軽トラ改造流行ってますしね、やっぱりね、うん、だから、
あの仕事行く途中の、 あの、はい、お宅、あのその民家の駐車場に、はい、あの軽を改造したキャンピングカーみたいな泊まってるお家があって、
はい、
あ、なんかちょっとそういうのもいいなってちょっと若干なんかこうね、 旅をしながらの。
そうね。まあ、ありますよ、実際ね。
そういうキャンピングカーが欲しいっていう人もいるかもしれませんね。
うん、まあ、ありでしょうけどね。うん。まあ、私はあんまり。
リタイアした後の、こう、うん、旅をしながらって。そういう方もいらっしゃるっていう、まあ、テレビで。
テント泊でいいじゃんっても思うので、だから、本当は多分、大きい車乗って、うん、そのテントのセット全部乗っけて行って
キャンプ場に行くっていうんだったらありなんだろうけど、多分旅をしながら、
ああまあ車中泊とかね、あの
道の駅に車中泊とか、うんうん、そういうのしていく人にとってはキャンピングカーの方が都合はいいのかな。
まあいいでしょうけどね、うんうん、まあ最近いろいろ規制が厳しくなっては来たりしてますけれども、うん、まあ実際結構問題を起こしてる方がたくさんいるみたいなので、うん、まあでもやっぱちょっと羨ましいなとは思うけど、でもうちの車のハスラーでも車中泊はできないことはないので、まあ やる気になればね。ね、うん、
まあね、そうやっていろいろ考えてて、そしたら今度5年後になるとまたね、違うものを。
はいはい。
って思ったりもするかもしれません。
で、どんどんどんどんね、やっぱりほら、いや、実際今、教習所通ってるから思うけど、老人たちがこう、自分たちの車を持ってきて、練習してるのを見ると、俺、あっちの方かなとか思ったりとかするわけですよ、もう、本当に。だって、近いからね。だって、あれ、70歳ぐらいからでしょ ?75 かな?だから、ねえ、今回免許取ってるけど、いやー、どれだけ乗れるんだろうとか思いながら、本当にね。
うん。
まあ、とにかく、早く撮って堪能したいですね。本当ね。
ということで、ガハクさん、ありがとうございました。最後にですね、レモンレモンさんからいただいてるんですが、人生最後に買いたいものはわかりませんが、3月からずっと明治の濃厚四川風麻婆丼を買いたいと探しています。市内のイオン系3店、地場の大手2店と探しましたが、今のところ見つかりません。コープ系にあるんでしょうか。当地も15日連続の猛暑日と真夏日で新記録です。ということです。どうもありがとうございます。わかります。私もまだ探してますけど、見つからない明治の濃厚四川風麻婆丼。
え、あれですか?私がめっちゃ褒めてたやつですか?
そうそうそう。あの、冷凍の、冷食のやつ。
はい。私もあれ以来見つけてないですよ。だから、この前食べたって言ったじゃん。1個見つけた、うんうん、1個見つけて2個買ったっていう、1個っていうか、こう、久しぶりに見かけたから2個買いましたっていう話をしたでしょ?うん、で、うん、あの後、同じ店で見に行ったけれども、なかったので仕方ないから、オムライスかな?をか、あ、違う違う、うん、親子丼か。親子丼を買って、帰ってきて、うん、冷凍庫放り込んどいて、この前食べましたけど、まあ、それはそれで美味しいんだけど、うん、俺は麻婆が食いたいんだよ、麻婆が。本当に。
うん、そう。
なんなの、まあ、売れてるからないの?それとも、何かこう、問題があって販売中止になってんの?でも、あったってことは、売り切れてるってことだよね、結局ね。
うん、
これも反動
タイトルでしょ。アマゾンでは売ってるんでしょ?あ、
売ってんだ。
アマゾンでは、6袋のセットで4380円。
え、それ。
ってあるんです
か?それ正規価格ですか?
わかる。
釣り上げ価格ですか?
送料込みですよ、送料込み。で、ほら、冷食だから、クールタック、クール便で行くからさ、
6食
?6 食。
いくらなの
計算してる。
うん。え、いくらって言いました
4380円。まあ、クール便の送料がほら、1000いくらになるでしょ
?730円でしょ。
うん、
こんなにしないですからね。
うん。
ちょっと高すぎですよ、さすがにそれは。
うん。
うん。いわゆる釣り上げ価格に近い感じ。まあ、冷凍で、でもそれってアマゾンが配達すんの?
うん。
違うでしょ。
アマゾンではない。
そうでしょ、うん、ってことはもう確実に釣り上げですよ。もう言ってしまえば。うん、いや、こんな値段じゃない。もう。普通の値段ですから。
うん。
だから買っちゃいけないやつですね。言ってしまえばね。
ああ。
そう。いや、まあ、送料を合わせて計算すると、納得ぐらいの価格なら別に全然問題ないとは思いますけれども、う
んうん、まあ1個500円ぐらいだよね、
うん、うん、ちょっと送料込みにしても値段高くねえかなっていう感じ。720円ですよ。
で私たちで、うん、私たちはね、つい、はいはい、中の人なんで、はいはいはい、すごくこう真剣に話をして、うん、計算を始めてしちゃいますけど、
そう、
うん、まあ
そう。
え、これで1個スーパーで買うといくらなんですか？
いや、ちょっと覚えてないです。自分は全然。
400円台とかそんなんですか？
そんなもんなんじゃない ?300 円、うん、400円だと思うよ。
うん、
いや、もう、わかんないですけどね。レジでいつもパンパンって通してるから、500円はしないよ。少なくとも。
そっか。
うん。だって、冷食のそういうタイプで500円したら買わないでしょ。
うん。
私は買いませんよ。
まあ、そう見ると、でもまあ、400円台だったら、まあ、クール便で、こう、梱包代も入れて、人件費も入れて、まあ、そんなもんかな。
でも、それは、転売でしょ、うん、言ってしまえば。
まあ、仕入れて
る。今言われてる転売は正、正義か悪かみたいな話になっちゃうんで、転売は悪ですよ、やっぱりね。そう。だから私はそういうところで買うものではないなと思う。だからアマゾンが扱ってアマゾンが出すんだったら別に問題ないと思いますよ、定価でね。
うん。
そう。で、例えば送料が来る便だからこれだけつきますってきちんと明示してあれば別に全然問題ないと思うよ。
うん。
うん。そこら辺がね、怪しいわけがわからないところが、しかも今店頭に売ってないっていう状況下の上でそういう値付けで売っているのは気持ちよくないよね。
いや、もうこれ別にぼってる感じは私はなかった
んで。ああ、そ
うなんだ。うん。そう、まあまあこんなもんだよなっていう感じですが。はい。はい、まあそういうことで。どこで売ってるんでしょうね。ドラッグストア、やっぱり。
まあ、いやいや、だから、ないんじゃないの、素直に。
ないのかよ、
うん。うん。
まあ、とりあえず、愛知県はないのかしら、とか思って。はい。
そうね。いや、わかんないですよ、正直。うん。いや、
ま、
売っているタイミングもあるっていう感じなんじゃないの、うん、だから。
そうね。
うん。売ってあるタイミングもあるんだけど、そのタイミングに買い逃すとまた次の入荷まで時間がかかる。
そうですね。
っていうとこじゃないのかな、
うん、まあこれはもうクムさんのおいしそうな話を聞いて終了案件かもしれません。
はい、
はい、
ホームページ見てもね、今定価って書いてないからね。
うん
うん、だから分かんないんですよね。だからお店でどっかで出て新定価で販売、まあ約定価っていうのかな、約定価っておかしいけどさ、本当に定価なくなったの結構しんどいね。
ん？
定価表示がなくなったのって、
うん、
アマゾンは4380円ですけど、楽天市場では4880円で売ってます。もうよくわからない。何が一番正しい金額なのか。
うん。おうちでイオンネットでも一応、キャッシュ、うん、あ、今、おうちでイオンネットを見ると321円になってます。
はい、はい、はい。そんなもんでしょ？だから、
ね、
そんなもんだと思うんですよ。うん、だから。
なるほどね。
そう。だからそれが750円って言われると、やっぱりちょっと納得いくか 行かないかみたいな一個に好きだからね。
あ、そう、皆さん気になる方はですね、イオンのネットスーパーで買える可能性がありますのでこれ多分あの地域にもよるので、ネットスーパーは、うんうん、まあ、買えるとこ買えないところはちょっとあるかと思いますが、
まあ多分こんだけ売れて手に入らないってことは実際買い占めてる連中がいるってことでしょうね、うん、やっぱりね、そういうことなんじゃないの、やっぱ
こういうあの冷食のご飯物って需要が高まってるって言いますもんね、うん、あのなんだっけ、テレワークとかでお家でお昼ご飯を必要としてる人たちが、ね、コロナ禍から始まって、ね、
うん、
なので買い占めが横行してるんでしょう
、はい、いやどうなんでしょうね、わ、うん、かんないけれど、はい、でもやっぱ普通に買えるようになってほしいなと思いますけど、欲しい時に買えるように、
うん、うん、そうね、
うん、
はい、でコロナといえば、私あのもうすぐワクチンを打てることになりまして、お
ー、よかったですね、
あの来週末、はい、週末なんですけどね、うん、でもちょっとドキドキしながら、
まあいろんなね、こうツイッター見ててもいろんなこ、まあ、後遺症というかその実際に受けた後の症状みたいなのはね、
うん、なのであのあれですよ、ちょうど今あの会社 あのスタッフがやっぱりあの昨日ワクチンを打って、うん、一昨日かワクチンを打って、で今日2日目だったんですけど、あ、昨日打ったのかな、で今日2日目だったんですけど、今日はもう来れませんっていうので、お仕事お休みで、はい、はい、明日もちょっとわからないっていう。
若い人ほどいろいろ出てるみたいですね。うん、そうなんです。
やっぱりこう20代の方なんで、うん、結構きついって、もう今回2回目なんですけど、1回目の時もとってもきつかったっていう話を聞いてたので、うん。
そう、なんかほら腕が上がらないっていうのはよく言われてましたけれど、うん、腕が上がらないぐらいならまあいいんだけれども、熱が出るっていうのはねちょっとしんどいよね。
そうですね、副反応がまあ人に沿って、うん、人によって程度とかね出る症状がいろいろあるっていうので、うん、
まあ、微熱ならまだいいんだけど、結構ね8度超えるぐらいの熱が出るっていう人もいるっていう話で、
と頭痛がひどいとか、うん、吐き気がするとか、こういろいろ本当あるみたいなんで、ちょっともう今からこう準備しとくものは何かしらっていうのを
拭
ってました
。ポカリスエットらしいですけど、本当に開けてすぐ飲めるようにでっかいリットルサイズじゃなくて、う
ん、私あのだから派なんだけど、
いやまあ何でもいいよだからね、うん、そういう
それをたくさんあの、そうそうそう、今週末にあの準備をしとこうかなと、
はい、動かなくてもいいようにね、極力ね
と食べ物とかね、はいはい、
まあ、なんか食欲も減るっていうからゼリー状のものとかね、なんかあるといいんじゃないですか、うん、
まあ、あの風邪ひいた時に、ね、しんどい時、うん、シフトで、
はい、
うん、いろいろ用意して、あと痛み止めとかも、
はい、
いつも飲んでる痛み止めじゃ、あ、ね、あのどうもあのダメ、私がいつあの常用してるのはちょっとダメみたいなんで。
そうなんですか。
それにそうなんです、
あの種類がダメなの。
あ、ロキソニンいいらしいですよ。
ロキソニンはいいらしいでしょ、
うん、そう、うん、私ロキソニンは飲まないので普段。
あ、なるほど、
ね、あの昔から飲んでる市販のね、ずっとお気に入りがあって飲んでるので、なので、あ、ロキソニンを買ってこなくっちゃって思ってます、
は
い、いろいろググってました、アマゾンで買うべきか、まあ、ちょうど最寄りのドラッグストアが今あの改装でお休みなんですよ
まあうちロキソニンは大量にあるんでね、もうね本当に母親のせいでね、うん、だからまあいいんですけど、
うん、なのでなんかこうそういう準備がいるのかなと思って、うん、はい、ちょっとドキドキしてますね。
まあでも地域によりますよね、受けれるところはあるし、うん、でもまあ選べなくはなってるかもしれないけど、うん、でもうちの方とか今止まったままですからね、
そうですよね、もう地域によっては、
うん、受付停止、うん、受付停止状態みたいな感じで、うん、ギリギリ妻のが滑り込みでやっとなんとか入りましたけど、
うん、
ほんとなんとかうまくこう調整してもらってやっとみたいな感じでしたからね、うん、
予約がね、はい、あの入れられてもそれがキャンセルになる場合もね、あるって言いますし、
いや、うん、自分の方がたくさん薬飲んでいるのに基礎疾患がない人は今受けられませんって言われましたよ、
うん、
だからあの、まあ、妻は血圧が高いから常に薬を飲んでいるのでそれが基礎疾患ですよね、
うん、
私がいくら山ほど薬を飲んでいようがそれは基礎疾患に当たらない、まあ、要は政府が定める基礎疾患、まあ、政府じゃない長崎市が当た、うん、決める基礎疾患には当たらなければ受けられないっていうことなので、うん、だから予約もできなかったし、うん、いつ受けられるんだろうねっていうまさにそんなところで止まってますから、うん、
まあ、職域でそこに滑り込んでる人たちもいますし、うん、はいはい、
だから、
うん、地域によって ね本当まだ、
うん、
そうあのワクチン そのお知らせが来ないところもまだまだ
ありますし、来てるね、来てるのに受けられないっていう ね、
ね、うん、いろいろありますが、
はい、まあ、さすがに今回のことはちょっとどうなんでしょうかねっていうぐらいにこういろいろ突っ込みたくなる感じはありますよ ね、 本当にね、
うん、
いや、うん、なんで受けれないの本当に、あるある言ってたじゃんみたいなね、本当にね、
そう
嘘つきじゃん本当にもうさすがにね、なんかいろいろこう溜まってはきますよね。いや私はもう素直に受けるつもりだったので、だから今回すぐ届いて、あ予約できるんだと思ったから連絡して聞いてみたら、いや基礎疾患がないんでダメなんですよって言われた時のガクーンですよ本当に、
うん、やっぱりあの基礎疾患ある人はもちろん優先でっていうのは、うん、ね、
まあどっちにしてもね、バイクの免許取るまでは受けられないなとは思ってた、何にしてもね、その体調崩したらそのタイミングはできなくなるじゃん練習が、
うん、そうね、
そうだからどっちにしてもそれは終わってからだなって思ってはいましたけど、
うん、
いやーなんかね本当にいろいろどんどん増えてるし大変だね、
そうですね、
1万人来週、うん、
今日、
うん、今日
今日はもうあの全国で1万
あ超えたんだ、ついに超えたんだ、
ね、うん、
はい、いや2万人いつ行くんでしょうね本当に、
もう本当はあのリスナーの皆さんも本当気をつけてください、
そう、もう気をつけてとしか言えないですよね、うん、ちゃんとも
ちろん自分たちも気をつけなくちゃっていうのもあります、
はいはい、まあ、やることやってなんとか乗り越えていきましょう、うん、
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のポッドキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、スーギーさん、ナッカンさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、カハクさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。